西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、おいしいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いや、雨になりましたね。11月半ばというのにこの暖かさです。でも日が落ちるとね、結構寒くなったりとかしますので、どうぞお風邪など召しませんようにということで、もう11月も半分、うわみたいな感じなんですが、さあ、奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾よしみさんに担当していただいています。西尾先生、今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
西尾先生には、はい、西宮の祭り、はい、地域の年中行事、はい、そういったものをいろいろとご紹介していただいてるんですけれども、はいはい、今日のテーマが、はい、西宮の民族行事、はい、願い事、はい、願い叶えたまえ。
まあ、調子いいでしょ、前回の祭り祭れももでしたけど、ね、はい。ちょっと、得意フレーズなんで。
この、なんかこう、ね、タイトルの付け方がもう西尾先生は絶妙ですね。
ありがとうございます。
本当に。ということで、願い事、はい、願い叶えたまえ。はい。叶うんですかね、願えば。
やっぱりね、叶えるためには何かしかアクションというか、行動しないと叶えてもらえませんので、神様とて。あんたはまあ、がめついと言ってるわけではないですよ。やっぱりその、お願いするからには、なんか。
それなりのことをせんと。というわけで、西宮で伝承されてきたお正月、お盆のお供え物とか、はい、西宮神社の掛け台っていうんですかね、はいはい、これ私ね、全然気がつかなくて、
そうなんですか、
後でね、しっかりお話を伺って、ね、マグロにね、お金貼るのはね、もうすごいいつもしてるんでね、あれなんですけど、タイもあったみたいな感じなんです。
だって、エベさんといえばタイですよ。
そうなんですけど、だからなんであれタイにお金貼れへんやろな、とか思ってたりもしてたんですが、はいはいはい、まあ、そんなことも含めて、さまざまな行事に伴う、はい、まあ、祭りの今日は食についてね、はい、特にいろいろとお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。
は
い、
前回ね、お祭りのお話をしたときに、うん、はい、やっぱり神さんごとというのは、まず祝詞とかそういうお願いの言葉があって、うん、で、神様に、まあ、その場に来ていただいて、で、来ていただいたからにはお供えをして、で、無事お願いができたらですね、みんなで賑やかにしましょうと。はい、で、そこで、だんじりだとかが、こう、今、獅子舞だとか出て、賑やかですね。まあ、春が昔ですね、天の岩戸にお隠れになった天照大神をですね、うん、お出ししようとするときに、目の前で雨のうずめの御事がですね、うん、踊りますので、はい、やっぱり賑やかにするっていうことが、やっぱり神様の前でそういう、こう、みんなが、要するに、氏子のみんなが喜んでいるっていう姿を、見せるっていうのが、氏神様は喜ばれますので。
神様もちょっと見てみたくなるような、はいはい、そんな、アトラクションというか、はい、エンターテインメントも含めて。
含めて。はい。それも一環なんですが、やはり神様にお願いするときに、やはりここは正常な場ですよ。で、お守りいただいているところで、こういうくさぐさのものが取れましたので、感謝を込めてお供えしますと。はい、いうことになりますので、お米であるとか、お塩とか、お水とか、お酒とか。うん、で、そこに、まあ、お餅とか。プラス、海のもの、山のもの、里のものっていうのを取り合わせて、草々のものを、祝詞の中にもそういう言葉があるんですけども、はい、お供えするわけですね。はい。で、神様の前にお供えする場合は、比較的、っていうか、まあ、大半が、炊いたりとか煮たりで焼いたりとかをしていない、はい、生の、お供え物が多いですね。ですから、大根だったり、白菜だったり、うん、そのまま出てくる。はい、で、中にはですね、その煮炊きしたものをお供えするとこがありまして、うん、でそれは、熟成っていう、また別のランクのものがあるんですけども、ほとんどの場合は、海のものやったら、魚の場合もありますし、はい、昆布とかね、 はい、あの干したあのいわゆる、うん、あのでっかいなあの出し昆布ですよね、うん、そんなんとかで、あの山のものやったらもちろん柿とかそういうなり物ですね、で里のものやったら大根とか白菜とかやっぱ畑で人々が作ったもの、要するにあの氏子の皆が、揃えられるもので、それを心を込めてお供え物をすると、うん、いうことになるね。食べるものがやはり多いです。それはまあ、あの、日々の暮らしが、あの、おかげさまで成り立っておりますっていう証拠みたいなもんですね。
うん、
それでお供えをしていきます。
ほら、こんなに、みたいな感じで見ていただくっていう意味も。
そうです、そうです。来年もこんだけね、ちゃんと取れるようにお願いしますねっていう。うん、
そこでお願い事もしながら。
はい、ね。はい。だから感謝に、プラス、このこれからもよろしくねっていうのが、あの、当然入ってきますので、はい。
はあ。それは神様の場合でも、はい、例えば仏様の場合でも、はい、そのお供え物をするっていうのは同じような意味合いを持つわけですか？
はい、ありますね。あの、ま、もちろん、そういうね、細かい願い事がついていない、あの、お供え物もあるんですけども、あの、こういう行事の時には、こんな形のものを供えるっていうのが、まあ、ずっと決まり事みたいなのがあったりだとか、うん、で、あの、有名なのは、あの、2月にある、あの、主二会、あの、大松明ですね、東大寺の二月堂のお祭りの時に、やはり、たくさん、あの、いろんな色をつけたお餅を重ねてあったりだとか、
う
ん、あの、兵庫県でも、あの、丹波市に、鬼追い、鬼、あの、鬼こそっていうね、鬼を追う、あの、節分の行事ですね。はい。はい、そういうのがあって、そこのは、まあ、含めて直径40センチとか50センチのでっかい餅を作って、
うん、
で、仏さんの前にお供えするんですよ。
う
ん、で、それはちゃんとね、十字に竹でこうくくって、まあ、いわゆる飾り付けをしてお供えするとかね。
うん、
あの、仏事でもそれはありますので、
うん、
あの、神様だけではないんですけれども、うん、いろんな意味合いを込めてお供え物をします。で、お餅がやっぱり多いんですね。いろんな形のお餅っていうのは非常にバラエティーを、あの、あるんですけども。
なんか意味あるんですか？お餅が多いってい
うのは。そうなんですよ。あの、お餅っていうのは生命力の塊なんですね。で、お餅の原料で米ですよね。
はい。
で、お米っていうのは1年かけて、要するに、米粒から稲になって、で、実って、うん、で、食べる、また米になるんですけども、そうやって一粒からまあ100倍になる。
増えますもんね。
増えますからね。うん、で、そうやって、要するに、魂、エネルギーの塊なので、再生していくわけですね。で、またそれをよく、あの、次の年巻いたら、また100倍になりますから、
はい、
あの、再生の象徴みたいなものです。そういうエネルギーの塊を、要するに集めて、ついて、作る餅っていうのも、それまたあのエネルギーの塊ですので、
うん、
そういうエネルギーの塊、餅を食べるということは、エネルギーの塊を分けていただくという。で、人の心臓にも、要するに心臓っていうのは人間のエネルギーの根幹ですから、その心臓にも、あの、やはりつながるというふうな考え方って古くからあるので、
はい、
はい。こういう、こう、お祭りごとの中にはね、餅っていうのはいろんな、形で出て、まあ、いろんな形っていうのはこれまた面白いんですけども、
うん、
はい。もうあの、ラジオで写真が見せれないのが、もう、あの、聞いてる方には、あの、私説明してて、あの、非常にまどろっこしいんですが、餅といえば、丸めますよね。
丸めます。普通ね。
はい。
はい。
丸くない餅があるんです。
え、角餅？
いえいえい
え。え？
あの、餅って、ついた後、はい、薄からドーンと、まあ、手でついてる時ね、薄からドーンと出しますね。
はい、
で、熱いとこをこう、キューってひねって、丸く出して、はい、で、丸めてくるくるくるくる、こう、丸めていきますよね。はい、そのね、丸めるっていう行為をしないで、
はい、
あの、ついたそのままね、引きちぎる、ちっちゃい、あの、パッと見あられみたいなんですけど、
うん、
あの、そういう引きちぎりのね、ご、お供えっていうのがね、するとこもあるんです。
ほう。うん、
で、これはでも、普段の食事では、はい、あの、しない。要するに、餅を普通に、あの、食べるためについたら、そんな形にはしませんので。
しませんよね。
お祭りのこの時だけにするっていう特殊な。
特別な。
特別なものがあったりだとか、で、それとか、直径20センチぐらいで、厚さが1センチか2センチぐらいの、薄っぺったーいお盆みたいな。
ピザみたいですね、それこそ。
はい。みたいなお餅をいっぱい作るとこもあるんです。
え、それはどうするんですか？それをお供え。
それをお供えにするんです。
ペランペランの。
あの、20枚ぐらい重ねてね。
重ねてね。
はいはい。
1枚で。1枚じゃね。
そんな、あの、神様が、ふんって笑ったら餅飛んできますから。
そうじゃなくて、はいはい、それを重ねて。
重ねて、3と3本の上置いて、20枚とか置いて、はい、で、あの、藁の芯のところですね、藁すべって言いますけども、そのところで、まあ、紐にしてくくって、はい、で、お供えをして、うん、で、そのお供え物を作るのがね、その地域の氏神様を、守っている氏子さんたちの役割なので、
はい、
それをされるわけです。そういう当番の人がされるんですね。ね、神様で無事にお供え済んだらですね、うん、それを下げてきて、その当番の人がまあいただいて帰る。うん、まあ、あの、無事お役目を務めた、まあ、印みたいな形でもらって帰ったりするんですけど。
それは順番にこう、輪番制みたいな感じで、あのお役目が回ってくるわけですか。
回ってくるんですね。はい。あの、かつてはそのお役目ができる家は、伝統的な昔のね、
はい、
お家だったりとかね、由緒のあるお家でないとできへんとかいうのもあったんですけども、
じゃあ逆にできるということは誇らしいことでもあるわけですか、はい、
そうですね、ステータス。
あー、おー、なるほどね。
まあ、オーブンの負担はせんとあきませんけどね、あの、得てしてその餅つくための米っていうのはね、そういう人らの負担やったりするので、
あ、うん、
そういうのも、でもそういうことの負担もできるっていうね、あの、しっかりしたお家ですよっていう証であったりだとか、まあ、その役割分担の、まあ、シンボル的なもので、いろんな形のお餅とかお供え物とかのがあったりしますので、まあ、どれも、あの、健康とか長寿を祈ったりだとか、豊作を祈ったり感謝したりというような意味が込められているものが多いですね。
ほう、うん。特にこの時にはこういうものをみたいな、なんか、決まりとかっていうもの、のもあったりするんですか。
もうね、そこの神社によってもうそれぞれなんですね。うん、はい。
たまたまそのなんかそのお祭りのとこ時の季節の、はい、まあその一番旬のものとかっていうものとかも選ばれたりするわけですか。はいはい、
あ、まあ、西の名で言ったら、あの、おこしや祭りの時に琵琶が配られますけど、はい、やっぱりその季節のものですね。はい、なので、あの、一年間ずっと何回も神様のお祭りってあるんですけど、あの、一年中同じものではなくて、やっぱり季節季節のものが入りますので、まあ、その、あの、特徴づける、だから決まったもの、その祭りにはこれっていうのが、決まれば、まあ、それを祭りの名前にするっていうのがあります。だから、あの、おこしや祭りは琵琶祭りって言われたりとかね、あの、しますけども、あの、そういうこうお供え物が祭りの名前に、あの、通称ですけれどもなっていくっていうのもありますね。
で、またその西宮神社だったらエベッサン、はい、タイということで、はいはい、そのタイのね、はい、それ、なんなんだこれはとか思ってたんですが、
そうですね、タイ、皆さんマグロですよ。
そう、マグロなんですよ、魚っていうイメージ、う
ん、でもね、エベッサンの姿を思い出してください。
そう、タイですよね、
抱えてはりますでしょ。
確かに。うん、その何、おかけ
はい、おかけ大社っていう、あのね、
あるんですってね、
ご本殿に、あの、エベさんのね、時に、はい、初エビスの時に、まあ、出なくてもいいんですけども、うん、まあ、お参りをします。で、大体、あの、城内一方通行になってはりますから、
はい、
あの、ご本殿前にお参りしたら、大体左へ履けていきますよね。
はい。
はい。で、その後ろに、大きなマグロさんがいてはるので、
そうです。
左手に最近ちょっとあの行列が別なんですけど、
はい、
あの、ご本殿お参りしてからあのマグロさんの方へ行ってねって私は思うんですが。
確かに。
そう、あの、うん、マグロにお参りしてるわけじゃないんだね。あの、実はちょっと思ったりして。はい。でもまあ、こう、それはまあ置いといて、うん、で、左へ降りてきます。で、何段階石段というかスロープがあった、すぐ右側に、あの、こう。
右側、
はい。
ほー、
形としたらね、小さいものなんです。あの、ご町内の、役所とかの掲示板ありますよね。
はい、
町内。あんなぐらいの大きさなんですよ、
うん。
で、ちょっと屋根がかかってて、で、まあ、前にガラス戸があるんですけど、そこをちゃんと見ていただくと、はい、タイがですね、2枚、口合わせにして、口と口をこう、左右から、あの、キスするみたいに、チューっていう、口合わせにして、で、それを藁縄で縛って、うん、で、かけてあるんです。
そこに。
はい、掛け台っていう。
ほ
う。これって結構ね、あの、いわゆる、塩の、あの、鯛なんですけども、まあ、はい、あの、年数が経ってるんでね、ちょっと干からびてはるんで、鯛の色してへんから、あんまり気にしはれへんかったと思うんですが。
え、 それはエベスさんならではのお供え物というか、のものなんですか？
まあ、いや、古い形です。お供え物をする、そういう、海のものをお供えする形としては、はい、うんうん、古い形式なので。
その2匹をこう合わせて、はいはい、縛って。縛って、
口合わせに、ハの字のようにね、
はいはいはい、
縛って、で、かけるっていうね。これはもう、他にもないかって言われたら、他にもありますので、
うん、
西宮神社オンリーではないんですけれども、
はい、
古いお供えのスタイルっていうのを残しています。
はあ、じゃあぜひ、
はい、
ね、来年、エベスさんにいらしたら、はい、まあね、ご本殿もまた綺麗になってね、はい、本殿でお参りができるようになりましたから、そこ行って、はい、ぜひそのタイも、
はい、多分ちゃんとしてくださると思うんですけど。
そうか、うん。なかなかやっぱりいろいろなそういうのをきちっと残してらっしゃるというか、
はい、
ね、守ってらっしゃる、
はい。守ってらっしゃいますね。
ですね、
うん、
ね。
もう皆さんマグロは気になるわ。そのから先行ったらね、縁起物売ってるから、賑やかなとこが気になるわで、ね、全然右側に、掛け台車があって、
はい、
で、いろんな小宮さんが百代神社やら、はいはいはい、六甲山神社とかあるんですけど、かなりスルーしてありますんでね。ちゃんとね、順番にね、お参りしていきはる人もいらっしゃるんですけど、私は一応心がけてお参りするので、
はい。
はい、西宮神社行くとね、小銭が予算いるんですけど。
なるほど。ちょっとね、はい、次回は丁寧な。
はい。丁寧に、見ていただくと、
はい、心がけたいです。はい。
きちんと、こう、丁寧なお祭りされてますのでね。
でも本当に時代がずっと経て、まあね、はい、本当に現代に来ても、うん、そういうなんていうか伝統の、その、うん、例えばお供え物の、
はい、
祭り方とか備え方とかっていうのは、はい、ずっとこう、伝わってるものなんですね。
伝わるんですね。うん、っていうのは、その供え物を作る理由というのを、ちゃんとね、伝承してるところもあるんです。で、このさっき引きちぎりの餅って変わった形しますって言いましたけど、あるところでは、小判、いわゆる、お金の小判ですね、小判型の小さいお餅と、で、関西なので、銀立てですから、一部銀って言って四角いお金だったんですけど、うん、こう江戸時代のお金ですね。
はい、
そんなね、丸いのと四角いのを、作る、ちっちゃいお餅をいっぱい作るところがあって、で、なぜそれを作るかというと、藩主さんがお祭りの日を変えろと言った。で、自分とこの祭りはもともとこの日に決まってるから、祭りの日を取っ替えるのは嫌だと。
うん、
だから、藩主お殿様がね、じゃあ、これだけのお金はあげるから、祭りの日取り替えてっていうことになって。
なんで変えたかったんですかね。
その地域のね、祭りの日の一番に自分とこのお髭座元の神社の祭りをしたかったらしいんです
よ。なるほど。
はい。で、取っ替えてっていう話になって、ほな、まあ、しゃあないなって言って、祭りの日取っ替えたったっていうね。
うん、
で、それを忘れんために、供え物の形をこれにするって、だからこれなんでって言ったら、こんな餅なんでって言ったら、実はなって言って。
うん、日にちを変えたということを忘れないように。
そうそう、変えたったっていうね。
変えたった。そうか、なるほどね。はい、じゃあ全部それぞれ意味、言われがあるんですか？
結構あると思います。忘れてるとこももちろんあるでしょうけども、
う
んうんうん、そうやってこだわって。やってるところもありますし。
他にどんなものがあるんですか？そういうちょっとこだわりのあるもの。
こだわりのあるものですね。はい、大小のお餅を、平べったお餅を作ってですね、まあ、大廟絵っていう大きなお餅の、あうて、法要の絵ですね。で、大廟絵っていうお祭りがあるんですけど、それは二ヶ瀬の大きいお餅を作って、お供えした後、うん、ちゃんとね、村の人数分に、切り分けるんですね。
ほう。
うん。で、これをもらえる家っていうのが、やはりこの神社を、祭り始めの時にね、
うん、
そういう祭りを、祭り始めっていうか、神社をここに神様を呼んできて、この神社を始める、創始するっていう時に関わった、まあ、言ってみたら村を開いた家の人だけがもらうっていう。
へ、は
い、そういうのもあるので、このお餅とか、うん、薄ぺったの20センチぐらいの薄ぺったい餅作るとこもあるって言いましたけど、あれもやはりそういう神社を一番根幹で支えたお家やっていうね、いうのを、まあ、あって、だからそれを配られる様子を見て、村の他の人も、あの家はそうやったっていうのを思うっていうね。
ほう、 なかなかに、いろんな、その意味合いだったりが、こう、ちゃんと残ってるというか、はいはい、だからこうなんだっていうことが、それぞれにあるわけですね。
はい、
ね。
ただやっぱりね、この現代に近くなってきて、その辺の意味合いがやっぱ薄れたっていうか、忘れているところがあって、なんでこんなことせなあかんねんっていうね。もう困るんです。
ちょっとめんどくさくないみたいなこと
も。もうまさにそれなんですよ。
あ
うん、だから村の人がちゃんとあの当番の家に祭りの前に集まって、うん、ちょっと餅ついて、はい、こんな形の餅作っていくつ作ってって順番に祭りの準備をやってるんですけども、はい、でもそれが大変やからって言ってでもうあの饅頭屋さんとか餅屋さんについてもらうとかね、買うてくるっていうようなで確かに個人のお家で餅つきする大変ですよねやっぱり。
そうですよね、で
餅つきに手伝いに来た人が何も食べないで帰るわけにいかないんで、やっぱりちょっとお手伝いしていただいた印であの食べていただいたりだとかしますし、で祭りの日もで祭り済んであと片付ける時もですねお世話になりましたってやっぱり気を使うじゃない。まあそういう当番する人って大体男の人が多いんですけども、ご当主さんが多いんですが、やっぱりあの家族家内の人たちもそれに関わるわけですからね、大変になってくるし、あの当番でもそうですね、20年に一遍ぐらいしか回ってけえへんっていう当番がの神社もあるんですね。もうそのご当主さんが一緒に一回だけやるとか、そしたらそのお家でそんなんするときはですね、村の人がみんな寄ってきますので。畳を変えるわ、襖変えるわ。
えらい物入りですね。
もう大変なところもあったんで、あ、もう勘弁してくれって言って、まあ、特にあの、第二次世界大戦後、勤め人が増えましたから、
はい、
で、あの、そういうことを家でね、するのがもう大変になってって、で、あの、村の公民館とかね、
うん、
そういうとこに移動していって、で、お膳もしないで、オードブル頼んだり、弁当にしたり、
ウバイツでいいじゃないみたいな、そんなったり しそうで、なんかちょっと怖いですけど、いやいやいやいや、
ああ、もうそうなっていってるんで、もう現実問題としてそうなっていってる。
それはやっぱり大きな、やっぱり問題をはらんでますね。
はい。あの、いたしかゆしですね。あの、祭りそのものの意味を忘れないで続けていっていただくっていうのが大事ですし、で、あの、そうではなくて、形だけではね、やっぱり意味がないから、やり続ける意義みたいなものをね、
はい、
うん、やっぱ知っていただくのが、
そうですよね、はい。なんかあのね、写真を拝見してたら、
はい、
なんかあの、男性がこう担いでいる、なんかこう、おみこしみたいなものも、なんか、すごい青々とした屋根を持った、
はい
はい。これとかも、これもやっぱりお供えなんですか？あ、
これね、まさにおみこしなんですけど、
あ、おみこしなんですか？
これ、あの、青々した、うん、まあ、あの、随気ってわかります？
はい。
あの、はい。随気芋の茎。うん、茎をいっぱい取ってきて、
うん、
で、みこしの屋根を毎年こうやって拭くんです。屋根拭きする。だから、おみこしってあの、三角屋根ですよね、横から見たらね。
うん、
あれを瓦の代わりに随気芋で全部作るっていうね。そんなお祭りもあったり、神様のお乗せするみこしをそうやって毎年新調する。
うん、
神様のおかげでこういう収穫ができましたっていう、まあ、お礼 の気持ちを込めてされたりだとかっていうのが、うん、まあ、まあ通称随気祭りって言うんですけども、うん、
はい、なんか白いあのこう お餅みたいなのにこう黒豆乗ってるようなやつとかの写真も拝見した、
はいはいはい、
あり
ますね。
あれは何なんですか？
あのおこわのおにぎりなんですね。
は
ね、はい、あのそこに黒豆の炊いたあの、うん、あんまり味がついてなかったと思うんですけども、
うん、
でそれが載せてあって、まあそういうお当番の、あの役割をした人が、役割をしたお印に、
はい、
あの、もらって帰るって。
は
い。なので、こう、やっぱりいただくときも、ちゃんと、あの、唱え事みたいなのありますし、
うん、
で、あの、仏前とか、あの、神前にお供えするときも、ちゃんと、うん、まあ、神前やったら祝詞がありますし、
はいはい、
で、仏前って言ったら、やっぱり神様じゃなくて仏さんですね。仏前に、あの、お供えするときも、
うん、
あの、唱え事が、あったりしますのでね。
うん。
うん、だから、あの、お経というか、あの、じゅっていう言い方するんですね。口に兄って書いて、観音寺の、 お西宮の観音寺は、はいはいはい、あれを十って言うんですけど、あの仏様へ の唱え言葉ですね。
ほう、うん、いや観音寺ってね、はい、神さんが呪うのみたいな、ね、なんか話をね、はい、時々聞いたりして、はい、そんなん大丈夫、はい、みたいな、うん、違うんですね、
は
い、あれは
昔はね、観音するって要するに感じる応じるっていう、はい、文字を書いた時期もあるんですけども、そういう唱え言葉の意味を指してますので、うん、呪い言葉ではないですからね、うん、お願いの唱え言葉なので、
うんうん、ほう、なるほどね。だからそういう真の意味みたいなのも、はい、やっぱりちゃんとね、
そう伝承されていくとね、いいなというふうに、うん、はい、そういうことなんですね。思うんですけども、まあ、形も大事ですけど、
は
あ、
はい、形ね、
形です。
意味も大事です。
意味も大事です。
いろんなことが大事だなっていう感じなんですけど、はいはいはい、さあ、そのお願い事として、うん、まあ、するときに、その形として何かを、こう、はい、収めたり、なん、ね、はい、とかいうのも大事なんですね。
は
い、
今の、さっきのね、分けて食べれるものですけども、はいはい、そうではなくて、もっと形として、うん、まあ、食べ物ではないですけども、うん、形としてお供えするのが、はい、かつては、お侍さん、武将とか、漁師とかは、神社、自分の氏神の神社とかに納めるのに、生きた馬ですね。
ほう、
はい、神馬、神様の馬で書いて神馬、はいはい、今でも、神社で、お馬さん買うて貼るとこがあるんですけども。
ありますね。
はい、うん、で、それがやっぱり、納めても、後が大変なので、うん、まあ、代わりとして、お馬さんの銅像であるとか、石像であるとかに入れ替わったりとか、
うん、はい、
で、馬の絵を、板に書いて、うん、で、大きな額に書いて、
はい、
で、願い事を書いて、納めたりっていうことがあるんですね。うん、だから馬を絵に描くので、絵馬です。
あ、絵馬といえばね、願い事を書いて、こう、はいはいはい、ね、いろんなところに掛けておくって、はい、神社の、うん、っていうのもあれもですけど、はい、もっとその大きい版もあって、
あったり。
そうそう、西宮神社のあれが、今度新しく、
はい。あ、綺麗になったんですね。
あ、綺麗になったんですね。
はい、震災の時に、絵馬殿って、こう、絵馬をたくさん掛けてあった、建物が、傷みで、中にかかってた絵馬も何枚か破損したんですけども、去年ぐらいからなんでしょうかね、修理、やっぱこのままではいかんって、神社さん思われてたらしい。作って、で、綺麗になりましたっていうのが、ついこの間、はい、披露されてた。
随分大きな、ね、幅が 1.7、はい、高さが 1.4。
はい、
はあ、大きな絵馬ですよ、ね。
はい、これはね、大きいです。うん、絵馬の中でも大きい、大絵馬って言われるやつですね。
うん、
はい、とこが、小絵馬っていうのもあるんですね。
小絵馬、
はい、ちっちゃい絵馬、
はい、はい、
これなんかはもう神社でよく見られるのはほら良縁祈願とか健康とかの、うんうんうん、いっぱいぶら下がってますでしょ、
はいはい、
ね、それとか神社だけじゃなくてお堂なんかにもぶら下がるんですね。お薬師さんとか祀ってるところとか、うんうん、はい、でそこの場合は若い女の人が胸を半分出して、うん、なんか格好してはる、まあ、着物を着た昔の絵ですから着物を着た、これねお乳を絞ってる絵を絵馬に書いて、で、お供えして、で、うん、お乳が出ないのでね、こうやって、お乳がバーッと出るような風に、私もお乳を授けてくださいっていうね、
ほうほうほう、
お願い事をするような、絵馬なんかもあったりするんです。
で、そのなんか願い事をした印として、授かり物をいただくっていうのも、
あります、あります。
古くからあるんですってね。
はい、まあ、有名な、こういう食べ物ではないですけど、清洲工事が中山寺へね、
はい、
お参りして安産祈願されたら、腹帯いただいて、
そうですね、はい。はい。
で、無事子供が生まれて、するわけですが、うん、とはまたお礼をするんですけども、で、子供って、やっぱ生まれた時はですね、昔は衛生状態も良くないですし、
うん、
小さい時にね、死ぬ場合が多いので、
うん、
でそれで、まあ、7歳までは神のうちっていうような言い方、いや、神さんからの預かりもんやっていう、うん、まあ、感覚が残、なりまして、で、まあ、初誕生、節句、で、まあ、命名も、もうさ、順番にひっくり返りましたけど、
うん、
命名して、で、100日のお祝いして、あ、まあ、その前に、初詣があるか。
ね、お宮参り、ね。
お宮参りやって、はい、うん、で、初誕生やって、うん、で、3歳、5歳、7歳の切り目のところでですね、うん、いろんな儀式を順番にやっていくんです ね。
それで七五三。
はいはい。あ、これ、キリがいい、縁起のいい数字なので、七五三っていうのが、まあ、こう、調子も合うので、うん、で、まあ、江戸時代ぐらいに広まっていくんですけども、まあ、その時に子供たちにお祝いを兼ねてですね、うん、例の千歳飴がですね、
はい、
配られとったわけです。
なるほど、はい。で、食べ物に戻ってきたところで、はい、じゃあ後半はその食べ物を中心に、はい、ちょっとお話を伺いたいと思います。はい、ホルルンさんからメッセージをいただいています。今日のテーマは、願い叶えたまえとありますね。夏に広田神社での竹灯籠奉納祭を見る機会がありましたが、夕刻の中で竹灯籠がとても神秘的で、願い叶えたまえそのものでした。少しでも神事やお祭りに触れることはまず願い事への第一歩なのかもと感動的でした。西尾先生の民俗学の願いのお話、楽しみに拝聴いたしますということでいただいていますよ。
ありがとうございます。
ねえ、もうあのいろんなお話をね伺ってきて、はい、さあやっぱりなんかね、いろんな行事お祭りだったりすると、はい、やっぱ食べること。ごちそうはちょっと切っても切れないなっていうところで。
はい。そうですね。まあ、さっきね、ちょっとね、尻切れとんぼになりましたけども、うん、やっぱり子供の時は、その千歳飴ね、七五三でなくてもですね、はい、町にあれが売ってあるとですね、もう子供の時気になるんですよね。
うん。うん、
でも、自分七五三なんか買ってもらえませんので、なってたんですが、やっぱりその時の季節のそういう時でないと食べれへんもんっていうのが、うん、やっぱあると思うんですね。で、前回の秋祭りの時に、ちょっとお家でするごちそうの話を、
はい。
少ししたと思うんですが、
はい。
祭りといえばっていうふうに聞くと、うん、よく、ま、言われるのが、お赤飯。
はい。
ま、お祝い事なのでね、お祭りっていうのは、お赤飯が出てくるんですけど、うん、ま、西宮でも、ま、南側でも昔はあったと思うんですけども、ま、主には北側、山口とか、天瀬とか、あたりとか、そこから笹山、丹波笹山の方に向けて、で、播磨の北の方に向けて、田島あたりまでずっとあるんですけども、サバを使う。
サバ。
はい。
お
塩サバ。
うん、
まあ、この季節になるとお店がね、全部仕入れてくれはるんですけども、丸々一本、切り身じゃなくてね、丸々一本の塩サバを、何本って言って注文して買って、うん、で、それをちょっと塩抜いてですね、で、丸太ですので、内臓がついても入ってますから、で、さばいて内臓を出して、で、その出したところに、酢飯をね、棒のように、こう、うんうん伸ば、固めて、で、サバのお腹にね、詰めるんですね。うん、で、サバの元の形になるように、丸くなるように、キュッとこう、丸めて、うん昔やったら竹の皮で包んで、
はい、
で今やったらラップに包ん で、多いやったら30分、40分。
そんなにですか？
はい、作っておられたようですね。もう、嫁にいた娘帰ってきたり、親戚ありますから、はい、周りに配ったりとかもされますので、たくさん作っておられたみたいですから、まあ普段ね、サバ寿司って言ったら切り身、箱寿司のとかね、切り身ですけども、やっぱり祭りの時はこれっていうのがね。
ああ。これが出てきたら、ああ、お祭りだな、みたいな感じで、
はい。はい。そうなんですよ。
でも、これからの季節ね、家庭の中でも、まあ、お正月なんかだと、はい、おせち、ああ、お正月やな、みたいな。これもなんか関係あるんですかね、
はいはいはい。そうですね。やはりね、年が改まるというのは、こう、お米が実って、うん、で、冬になるわけですね、で。生命活力として落ちていくわけですから、
うん、
で、そこは落ちっぱなしではいけませんので、はい、こう一年のサイクルで年末で年が改まる、
うん、
要するに生命サイクルが改まるっていうことで、新しい生命力が、まあ、みなぎる時なんですよね、新年っていうのが。これからさらに、春になっていきますから、
うん
次のお米が実る順番になっていきますので、で、そこの転換点、大晦日っていうのは、まあ、言ってみたら、一年のこう、季節の流れとかの転換点なので、
はい、
で、新たなところで、普段のまんまするんではなくて、とにかく、お祝いできるものを、いっぱい詰め込みましょうと。
ほうん。
で、おせち料理の節っていうのは、季節の節、節目のことなんですね。
ええ。
はい。その、節目に食べる料理なので、おせち料理なんです。うん
おお、なるほど、
うん。で、特に正月は、そういう新年をことほぐ、祝いことほぐ料理なので、いろいろこう、健康長寿とかに、言葉遊びみたいなね。
はい。
はい。よくご存知なのはあれですかね、黒豆。
黒豆、豆で、
はい。
ね、そうですね。元気でいられるようにとか。はい。
で、はい、あと、数の子とか。
ああ、子孫繁栄。はい。するように。
はい。エビとか。
腰が曲がるぐらいまで長生きしましょうとか。
はいはい。そうなんですよね。だからもう、はい、幾重にも、コブも喜んぶって言って、なんか幾重にも、お祝い事を詰め込んであるんですね。うん、
はあ。
それを食べることによって、そのパワーもいただくという。だから先ほどのお餅の話をしましたけど、はい、お餅っていうのはパワーの塊、源なんだっていうのも、もう正月にはお餅出てきますのでね、
はい、
おせちの前に、やっぱりお正月雑煮で、お餅食べますし、神様にお供えするのもお餅ですし、
うんうん、
でこれは、この時期でないとあかんのですよ。なぜかというと、一年の実りが、無事、豊作を迎えて、その一番お米がきちんとある時ですからね。
はあ、
だからお餅つけるんですよ。
ああ、なるほど。うん、
だから、お米の端境期になる時には、お餅のお供えするようなお祭りっていうのはあまりないんだ。
原材料が少なくなってくると、それはできないと。
はい、
ああ、なるほどね。はい、
取れたてのピカピカのお米で作る方が、神様喜びますからね。
うん、そりゃそうでしょうね。うん、まあ、本当にいろんなことが密接に結びついて、はい、ああ、なるほどって、結構思っていただけた方もいらっしゃると思うんですが。
季節感を大事にしていただくといいと。
そうなんですよね、うん。そういうことなんですよね。はい、で、西尾先生、次回の登場がですね、はいはい、1月の24日でございまして、はいはい、この時には西宮の民族行事、はい、年の初め、
はい。
年の初めは初尽くし、と題していろいろお話を伺うわけで、はいはい、まあそのね、今日お話しいただいたそういうお正月のことなんかもちょっと思い出していただきながらのお話になるんでしょうね、
はい、今回の話がちょっと予習に、今のあたりのことが予習になるかもしれませんが、まあご自身のやっぱり年を迎えた時の、まあどんなものを食べたかとか、昔おじいちゃんおばあちゃんこんなんしてたとかっていうのを思い出しておいていただくと、
はい、
1月の話っていうのはよくわかると思います。
なるほどね。まあ初詣、ね、うん、はい、お出かけになる方も多いと思いますし、まあ、
はい、
ね、世界中ぐらいのニュースですよね。まあ、東海エビスとかに、ね、福男の、ね、はい、とか、まあ、いろいろと、まあ、西宮神社、お出かけになる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、そういった、年頭行事とか、それから、社寺へ参詣する場合の、はい、こう、いろんな、民族行事的な、は
い。あります。いっぱいありますね。
あるんですよね、はい、これ。
あるんです。
それをですね、たっぷりと解説していただきたいと思いますので、はい、今度は3週じゃなくて、1週目が、お正月にかかりますので、はい、第4週1月24日の登場となりますので、はい、西尾よしみ先生、またその時もぜひ、はい。
しっかりネタを貯めておきます。
よろしくお願いいたします。はい、そして、第4金曜日は、月替わりでゲストティーチャーをお迎えします。来週の11月22日は、フットサルチーム SWH レディース西宮の選手、江川亮選手、そして高尾あかり選手をお迎えする予定です。フットサルの魅力をね、いろいろと語っていただこうと思うんですよ。で、現在シーズン中ということですので、まあ、そのあたりのお話もたっぷり伺えるんじゃないかと思います。そして、スポーツといえば、やっぱりこの方ということで、助っ人ティーチャーのフリーアナウンサーの近藤富士夫さんにも登場していただくので、もう大船に乗ったつもりで、近藤さんにお任せ、みたいな感じで、またフットサルの魅力、存分にね、皆さんと共に、考えて、また味わっていきたいと思います。いやいや、でも本当になんかこの季節になるともう年末ということでね、
はい、
あ、そうそう、もうお歳暮は送られました？
いや、12月。一応の仲人さんには、毎年。はい。
なんかこれも昔からそのなんかいろいろと、ね、
そうですね。
しきたりというか、はいはい、いろいろまあ、何を送るみたいなのか。
やっぱり目上の方とか親戚にご挨拶するっていう、聖母回りっていうのがね、うん、これはいわゆるデパートで、聖母買うんではなくて、ちゃんと江戸時代に、そういう風習っていうのが、広まっていますので、いろんな風俗図とかにも出てきますんでね。はい、
そうなんですね、うん、じゃあいわゆるお中元とかお歳暮とかっていうのも、はいはい、今でもまあねもちろんそのなさってる方いらっしゃると思いますけど、はい、深く探っていくともう本当にこういろんな意味合いがあっての、はい、あれは贈り物ということになるんですね、はい、うん、
もうあの、はるか奈良時代とかなとこまで話が行ったりしますので、
なるほど、まあ、去年廃止だみたいなことでもうね、もういいやめちゃおうかみたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりそれはなんか人間のこう生きていく上で、はい、そういうなんか、
ね、お互い様のねお付き合い、ね、
関わり合い、
社会のね関わり合いっていうところがありますからね、
うん、まあ、そういうものも本当に大事にして、まあ、生きていきたいななんて思いますよね、
はいはい、
まあ、そのあたりのところ民族学研究者西尾芳美さんとしてはずっと研究していらしたということ で、
そうです。
じゃあ次回の、はい、西宮の民族行事、ねじゃない、年の初めのことも楽しみにしておりますし、はい、今日は西宮の民族行事願い事願い叶えたまえなんか願いがいっぱい叶いそうなそんな気がしてきました、はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のゲストティーチャーは、民族学研究者の西尾芳美さんでした。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。